ここからグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月、まあ、新緑が綺麗だなと思わずこうスマホで木々の美しさを撮りたくなる、そんな日々なんですけれども、結構気温高いですよね。
そうですね、30度に来るとか。
はい、そうですよね。今日は実は放送は金曜日なんですけれども、木曜日に録音を、はい、この番組としては珍しく撮らせていただいているんですが、暑いですね。
そうですね。
で、熊谷が30度を超えるかとか、はい、結構北海道などでも気温が高いっていう、連休中などでもそんな、気候が続いておりますが、暑いですね。
そうですね、まあ、地球温暖化というか気候がね、変動が激しいですよね、
はい、まあ、そういう一環なのかもしれませんね。
台風が来たり、はい、大雨が来たりとか、ね、
暴風雪があったり、はい、洪水があったりというところですが、はい、さあ、日本のこの5月は、風薫る5月ということで、爽やかですが、今回はこの番組ではテーマとしては、世界は今報道の現場からというテーマでお届けします。もうお声がご登場ですが、コメンテーターは国際メディアアナリスト住井隆夫さんです。住井さん、よろしくお願いいたします。
はい、住井です。よろしくお願いします。
はい、もう本当に日々なんか昨日おとついもうここ1週間は韓国の大統領選について、韓国はこうでこうでと、で、北朝鮮のいろんな問題があるときは北朝鮮のそういう、一族の、系列とか、ご家族がどうとか、そういう歴史的なことまで学んだり、それからフランスの大統領選ではこのお二人 のルペンさんと、マクロンさんですか、はい、どういう方かとか、私たちまで、日本に住む私たちも、関心を持って見るということが続いておりますが、
報道もこと細かでね。
そうですね、
家族がどうだとかね、
奥さんがどうとか、学校の先生だったとか、
はい、いや、年が上だとか、
はい、
お父さんは市長、投票率があまり取れなかったんだとかね、そういう家族の問題をいろいろ事細かに、はい、ワイドショーなんかでやりますね。
まあでも、そういうことがきっかけで、まあ、いろんなことに世界にも目を向けるというきっかけになることは悪くはないですよね。
はいはい、そう言っていただければ、はい、メディアの方も幸せかと思います。
本当ですか。
はい、最近は批判されることが多いですから。
ああ、そうでしょうか。はい、はい、そしてまあ、なんといっても、アメリカは大国、世界一の、まあ、大きい、経済大国であり、また実際に、非常に重要な役割を担う国なんですけれども、トランプ大統領に絡む、いろんなニュースが日々こう報道されるわけなんですけれども、
はいはいはい、
今日この木曜日のこの朝刊、まあ、夜のニュースで報道されたと思うんですが、FBI 長官をトランプさんが解任したと。
大きなニュースとして、ね、取り扱われていますね。
は
い、
これはどうなんでしょう。大変な FBI 長官を大統領が解任するっていうのはどれほどのことなんでしょうか。
FBI がいろんなことを捜査してるんだけれども、政権が、トランプ政権がいろいろなんていうのかな、疑惑がありますよね。はい、そういう疑惑についても FBI は遠慮しゃくなく捜査してるわけですよ。
遠慮会釈なく捜査してるんでしょうか。
それがアメリカの伝統だからね。
あ、そうなんですか。
ところが気に入らない。特にロシア疑惑っていうのが
トランプ政権に、ね、密着性、親密性とか、
はい、側近の一人のマイケル・プリンさんっていうのは早く辞任しましたが、それもロシア疑惑との関係で辞任しましたね。政権にとってはちょっとね、辛いとこなんですね。それで FBI が本格的な捜査を始めているというので、それを嫌ったのではないかというのが大体の見方、方の見方になってますね。
ああ、そうですか、はい。そして、まあ私たちにはその FBI の長官を解任するということがどれほどのものかというふうなことは、なかなか一般の方には想像しにくいと思うんですけれども、もう見方によると、この第二のウォーターゲート事件になる可能性も、それぐらいのもんだという話もあるんですが、
それはあのね、
そのあたりはどうなんでしょうか。
1972年でしょ、はい、でニクソン大統領がウォーターゲート事件が原因になって、
ケネディ大統領の後の大統領がニクソンさんですよね、
う
ん、
で2期目だったんですけどね、はい、あのウォーターゲート事件で、あのなんていうのかな、隠しカメラを使ったり、
相手陣営の、
はい、相手陣営の、はい、選挙事務所をね、民主党の選挙事務所をっていうことで、それで
ニクソンさんは共和党だったんですね。
共和党、それが暴露されて、はい、あのついに辞任に追い込まれたっていうね、あの暴露されて、されたんだけども、あの違うんだというふうに言い張っていたんですけども、あのいろんな疑惑が明らかになって辞任したということですから、まあ、あのこのこれを大きく扱ったっていうことは、やっぱりアメリカのメディアやなんかにとってはちょっとウォーターゲート事件を思い起こさせるというような意味合いがあるんじゃないですかね。
ああ、そうですか、はい。さあ、そのトランプさんなんですが、今回のそのテーマは報道の現場から世界を見るという、そんな、テーマなんですけれども、
はいはい、
トランプさんはその報道というものに対していろんなこう、就任前からいろいろされてますが、まあ、そういうまずはじゃあアメリカの話から伺いますでしょうか。
あの今ね、トランプ政権と主要なメディア、
はい、
あの全部ではないんですけどね、トランプ寄りのメディアもなくはないわけですから、フォックスニュースなんかはトランプ寄りだというふうに言われていますけれども、主要なメディア CNN とかワシントンポストとかニューヨークタイムズとか、それからまあアメリカでも活動してるんですけど BBC ニュースとかね、そういうものはやっぱりニクソン政権が事実を伝えてないと、その事実をやっぱり
トランプ政権が、
ね、はい、事実を伝えてないということで、あの事実を明らかにするという方針で徹底的にやっぱり追及をして、対立してるわけですね
現在。
対立が 目に見える形で、
選挙中からそういう対立構造というのはあったように思いますが、はいはい、
例えばあの皆さんテレビのニュースでおなじみだと思うけど、 CNN がね、
はい、
偽ニュースを流したっていうトランプに攻撃されて、それでいや我々はこう考えてるんだっていうのを発言しようと思って記者会見であのトランプと言い合いになりましたね。ニューヨークタイムズも記者会見の席上でトランプ陣営とトランプ大統領と直接激しく渡り合ったりなんかしてるんでね、アメリカの場合には非常に目に見える形で鋭い対立が続いているというふうに言うことができると思うんですね。トランプの方も遠慮しゃくなく、なんかホワイトハウスの記者会見でね、主要な10社を締め出して、で、あの自分たちのことをよく報道してくれる地方の新聞社とかテレビ局を入れたりなんかするっていう、そういう激しい渡り合いが行われているんです。
アメリカは、まあ、自由のここシンプルに言うと、うん、自由の国なんだろうなと、うん、ずっと前から思っていたんですが、うん、なんかそういう、こう今の現状を見ると、なんかどの国もあの変わらないなという気がするんですが、その都合の悪いものを排除するという ところはアメリカでそんなんあるんですか？
それはもうでトランプ政権はもう目に見えてね、
はい、
明確に排除する方針を取ってますから、それで確執が続いている、わけですよね、
はい、
でそれに対して、激しい抗議の意思を示している、
はい、
最近真実の事実を報道する、嘘じゃなくてフェイクじゃなくて事実を報道するのは非常に重要だという認識がアメリカ国内でも非常に急速に広がってね、そういうふうに正面切って政権と戦っているニューヨークタイムズとかワシントンポストの部数が急激に増えてるんですね。CNN も増えてます。
ああそうですか、はい、大統領選後、うん、ニューヨークタイムズの部数が増えたという話がありましたが、
ありました、
はい、やはりそういう状況を本当の、真実調査報道をした、ね、より真実に近い、ニュースは一体皆さんがかえってそれを必要とするという、
そうですね、フェイクニュースっていうかね、偽りのニュースが横行、まあ、世界にアメリカだけじゃなくてもう今や世界現象になってるんですけどね、
はい、
横行してますでしょ。日本でもフランスでも似たような状況があるんですけれども、そういうものに対して市民の側が意思表示をしている、新聞を買うことによってね、対決性を持っている新聞を買うことによって意思表示するというのも、まあ、好意的に見過ぎるかもしれませんが、アメリカの民主主義っていうのはまだ死んでいないということを表しているなと僕は思うんですけどね。俳優の女優のメリル・ストリープさんがトランプを批判 しただけではなくてね、信頼できる報道を今私たちは必要としてるんだ、いうことをその公然と言いましたよね。ゴールデングローブの授賞式の時に、そういうことを発言したっていう、それがその通りに、彼女の発言通りに、市民が動き始めているというのは大きなアメリカの一つの特徴だと思います。
そういうこう映画界にいらっしゃる関わる方々が、はい、そういう発言をなさる姿はよく見ますよね。
はいはい、
はい、まあ、そのゴールデングローブ賞の授賞式においては、うん、まあ、いろんなそのシーンというのが私たちは、遠くからではありますけど見ることができたんですが、はい、まあ、そのフェイクニュースというのが、うん、今いろんな世界中の選挙において、うん、それがこう話題になる昨今ですけども、はいはい、何がフェイクなんだというところが、トランプさん流に言うと自分に反対するそのニュースがフェイクだろうっていう、うん、そっちがフェイクだみたいな言い方っていうのもありますよね。
ありますね。
何が本当で何がフェイクなのか、どう私たちは考えたらいいのかな、
そうですね、
と思うんです
が、日本の場合にはちょっとその辺があんまりはっきりしてなくてね、
はい、
明確にやっぱりその今の政権と対峙するというような格好を取りませんので、分かりにくいんですけどね。日本でも同じようなフェイクニュースがたくさん流れているわけでしょ。で、まあ、それにインターネットでのなんかニュース提供というのがフェイクになっていて、数多く流れている。インターネットのニュースメディアは信用できないんじゃないか、まあ、信用できるインターネットのニュースメディアもあるんですけどね、非常にたくさんの人たちを引きつけるメディアになってきているインターネット上でフェイクニュースが次々流されているっていうのは、まあ、日本でもありますよね。沖縄の人がお金もらって基地に座り込んでいるとかね、救急車を妨害したとかっていうのはみんな後でフェイクニュースだって分かってくるんですけれども、そのことがフェイクニュースだっていうふうに日本の場合には明確に伝えられない。そこへ持ってきて大臣が新聞記者にお前出ていけって言って、私を言われなく非難したっていう、ね、
はい、日本の話は後ほど、うん、詳しく伺いたいんですが、
こともありますよね、
はい、特に若者世代は、うん、ニュースをこう あまりテレビや新聞、ラジオでそういう情報を取得するっていうことが少なくて、そういうインターネットで主にはニュースを見るっていうことが結構多いと聞きますけれども、それが果たして本当なのかというところですよね。
だからそこ主としてインターネット舞台にしてフェイクニュースが流れて、それをマスコミの一部のマスコミがね、もっともらしく取り上げるという形がアメリカでも盛んです。バノンさんっていうのがトランプ政権の首脳部に戦略官としているんですけどね、
なかなかの、
この人が運営しているブライトバードっていうインターネットニュースがね、フェイクニュースの元祖みたいなもんで、次々に流すことによって、今度の選挙戦で、ある意味 で変な言い方ですけど、大活躍した、
立役者、裏の立役者ですよ ね、
そうですね、言われてますね、そういうのが一つの戦略になってきたっていうことですね。
そのなんか遠い党の誰それさんがトランプさんにこう発注されてフェイクニュースを流したっていう、そういうなんかそれはどこまで本当か分かりませんが、そういうこともあるんだなという、あるかもしれないというところですね。
それでよく言われてることですけど、アメリカではそういうニュースが大手の新聞とか放送のニュースよりももっと人々を引きつけて上位にランクされている、で後からフェイクだっていうことが分かるというようなね、異常な状態が続いてるんですね。
現在も続いているんでしょうかね。
はい、現在もっともっと正面切って、大統領自身が率先してですからね、
本当ですね、
アメリカではひどくなってきているというような状況がありますね。
そうですか、はい、分かりました。さあ、この後は日本はどうなのかお話伺います。グリーンコミュニケーション、今回は世界は今報道の現場から見るとどんな感じという、そういうテーマでお届けしています。コメンテーターは国際メディアアナリスト住井隆夫さんです。さあ、住井先生、住井さん、日本どうなんでしょう。
日本もですね、ここのところへ来て急速にやっぱり目に見える形でのメディア規制が激しくなっていますね、意に沿わないというか、ニュースを流し続けていると放送の免許を取り上げるというのを大臣が国会で発言したりとかってのがありますね、
高市早苗総務大臣、
総務大臣ですね、それからこれは去年のことですけれども、去年ですね、去年の4月から5月の番組改編の時に、割と政府批判を活発にしていたキャスターたちが揃って、ブラウン管上からテレビ上からいなくなったっていうこともありましたね、でそういうのが響いて、日本の真実の報道の世界ランクが28になったとかなんかっていう報道もありましたね。
はい、この日本 の、 国民の皆さんで日本の報道の自由が、そんなに悪いのっていう、ふうにびっくりされる方の方がほとんどだと思うんですが、
それはね、
なぜなんでしょう。
日本の国内よりも海外の報道機関が政府がNHK に行政指導したり、それから NHK の会長に総理大臣のお友達を入れたりね、その人は結局は辞任し、
お
辞めになりましたけどね、そういうことがね、割とね詳しく報道されてるんです。次々にキャスターが3人も突然辞任したとかね、報道が真実じゃないことが起きるとかっていうことが次々に明らかになって、 ランクが下がってるから、日本よりも世界で注目されてるわけですね、
はい、
日本でそんなになってるんだって、いうことが影響してランクがどんどんどんどん下がったということもありますね。
あ、そうですか、はいはい、
ただね、その報道の自由がだんだん失われてきてるという状態は、その海外の国でもね、似たようなことが起きてますので、日本だけじゃなくてですけどね、日本の場合には例えば通産省がもう新聞記者の立ち入りを全部禁止するために部屋に鍵かけたとかっていう、
まあ、これも海外で、
最近の話ですよ、はい、今年の2月の話ですけどね、鍵かけて入れないわけですね。それでもう応対するのは幹部職員以外が応対しちゃいけないと、官僚に質問が来ても答えちゃいけないみたいなことを言ってるとかね、いうね、恥ずかしい、激しいんですよ。さっきもちょっと言いましたけども、記者会見の最中にうるさい、そんなに質問して。
それは記憶に新しいところですが、ね、復興省、はい、復興大臣。
復興大臣、今村復興大臣。まあ彼は辞任しましたけどね、
はい、
それ以降なんか
最初は誤って、はい、申し訳なかったというふうに、
しかし東北で良かったっていうのが報道されて、
はいね、
はい、結局は辞任しましたけれども、
はい、
そういうこととかね、次々に、
まあ、そういうこう自分に反論 の、うん、質問をする記者に対して、
うん、
何言ってるんだ出ていけというふうなことを、うん、おっしゃったという、うん、
は
い、
でそれで自民党4月の話ですけど、自民党の二階幹事長はそういう事態が続いていることに対して、まあ、辞任はしょうがないかもしれないが、マスコミがいろいろ報道して、そしてちょっとでも悪いところがあったらすぐ辞任しろっていうふうに言うというマスコミは、もうその記者会見なんかで会場に入れないで排除すればいいんだっていうような発言をねするとかっていうことでしょ。
復興大臣が、うん、二階派っていうか同じグループだったんですか。
そうです、二階派の一員で、はい、
だから
二階派の会場で、そういう発言を、東北でよかったって発言をしたんですね、はい、
記者の方がほら一行一行メモしてるだろうと、うん、その一行で、
一行でも悪いとこがあったらば辞任を迫る、そういうマスコミだ、
けしからんっていうことですよね、
うん、そうですね。
その一行という言葉が、うん、まあ、いろんな報道によっては非常に問題じゃないんじゃないかと、
はい、
問題じゃないかという、そういう報道がありましたが、
そうですね、
一行短い長いの問題ではきっとないですよね。
そうですね、
はい、はい、その一行に込められたいろんなこの集約された一行っていうのもありますし、うん、単なる一行という場合も、だから一行っていう表現はちょっと、まずかったかもしれませんね。
はい
はいはい、まあそういうこともありました。はい、で、どうでしょうか。日本のその報道の現場から見る状況というのは、
なかなか厳しいものがあるんですよ。放送している最中にちょっとでもやっぱり政府批判の匂いがするような喋り方をするとね、コメンテーターにしてもアナウンサーにしてもキャスターにしてもですけれども、すぐ政府から反応があるとか、あいつ辞めさせろっていうような話が飛び交うとかっていうのがあって、今問題になっているのは報道現場で、まあそういう面倒なことが起きないようにちょっと言い方を変えてはどうかみたいな、その自粛ムードが広がって、じわじわと広がってるということがあるんですけどね。でもまあ大体今現場で働いてる人たちはやっぱり志を持って新聞記者になり報道記者になり番組の制作者になった人たちですから、簡単にはね自粛するということにはなってないけど、ムードとしては周りからの圧力がじわじわ広まってるということはありますね。
まあ、そういうこうチェックっていうのが働いてるということがどっかにあると、やっぱり自然気づかぬうちに自粛するというそういう姿勢になって しまうということがあるのかもしれませんね。
はい、驚くのはでも日本だけじゃなくて、はい、アメリカや日本だけじゃなくて世界中そういう傾向が広まってるというふうなのがね、今の最大の特徴になってると思うんですけどね。
はい、
あの世界同時多発マスコミメディア規制みたいなね、
はい、
状況があって、フランスの選挙の時もそんなことありましたでしょ。
あ、どういうことがあったんですか。
あのマクロン氏が当選しましたけどね、はい、当選の前にマクロン陣営がなんて言うんですか、インチキですけども、タックスヘイブンに関係する会社を設立してたんじゃないかとかですね、それからマクロン氏に対するいろいろなフェイクニュースがね、たくさん流れたんだということがね、問題になってるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、マクロン氏がイスラムとつながってるというのが、SNS で拡散したんですけれども、ベルギーの新聞が、普通の新聞がですね、それを転載して載せたりなんかして、実際にはフェイクだったんですけれども、そんなことがありますしね。韓国でもフェイクニュースが
この大統領選においてですか。
大統領選においてというよりはもう一般的に、例えば日本に関係する記事でね、
はい、
日本人がなんていうのかな、日本人の女の子が強姦事件にあったとかですね、いうのが後で嘘だってわかるんですけれども、韓国でも大統領には直接関係はしてませんけど、フェイクニュースがやっぱり横行してるんですね。
あ、そうですか。
で、まあ、政権が交代した原因もそういうことに関連して、前の大統領、辞任した大統領パクさんですか、に関しても一部フェイクニュースが流れて、愛人がいるとかいないとかっていう、それと会ってたとかいう話も流れて、まあそれはフェイクだったわけですけどね。
あ、そうなんですか。はい、
一層その市民の怒りがこう高まったみたいなこともありますね。
ちょっと時間がもう残り少なくなったんですが、まあ、そういう、こうインターネットが SNS なども含めて発達したこの世の中で、うん、
はい、
どうでしょうか、私たちはこうどういう、こう姿勢でその情報を見たらいいのか、
まずね、
得たらいいのか。
アメリカでも日本でもヨーロッパでも世界で言われていることは、大切なのは何が事実でね、何が嘘なのかという見極めを、まあ、マスコミもしなきゃいけないけど、読者である、あるいは視聴者である人たちも真実を見極める、事実をつかみ取るという努力をすることが非常に必要になっているということが繰り返し言われてますね。だからフェイクじゃなくてファクト中心主義だと。
はい、なるほど。はい、はい、前回憲法学者の君島、先生にお話を伺ったんですけども、はい、平和を獲得するのも非常に時間のかかることなんだと、そんな、今日明日にすぐ平和になるというもんじゃなくて時間がかかるというお話があったんですが、やっぱりそういうファクト、ね、真実を手に入れようと思うと努力が
いる、うん、努力しなきゃいけませんね。
ね、
マスコミはなおのこと、はい、その努力を傾注しないとね、
本当ですね、
ダメですよね。
それ
を信頼を失いますよね。
本当ですね。はい、わかりました。大切なお話を伺ったような、そんな気がいたします。今回は、世界は今報道の現場から世界を眺めようというテーマでお話を伺いました。お話は国際メディアアナリスト住井隆夫さんでした。豊田会計事務所ストロベリーセブン近藤伝業者のご協力でした。ありがとうございました。さようなら。